10、お近くの公共施設でマイナンバーカードの申請ができます。2分。マイナンバーカードをお気軽に取得していただくために、市職員がマイナンバーカード用の顔写真をタブレットで撮影し、無料申請手続きの支援を行います。ぜひご利用ください。日時、場所、12月5日月曜日、6日火曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時まで、のしお出張所。12月7日水曜日、8日木曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時まで、日田地区地域市民センター。12月9日金曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時まで、中里地域市民センター。持ち物、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、個人番号通知カードを切り離した残り部分、または市や国で発行した申請書。なお、申請書等を所有していない場合や、ご不明な場合は、事前にご相談ください。注意事項、必ず本人が来所してください。その場で顔写真を撮影するため、代理人は不可です。カード作成は申請から約2ヶ月かかります。カードの受け取りは、市役所本庁舎に必ず本人が来庁してください。感染症予防のため、人数を制限する場合があります。また、分散した来所にご協力ください。問い合わせ、市民課住民係、電話 042-497-2037。 11、マイナポイント支援室を開設。1分。市内でのお買い物などに使えるマイナポイントを取得するには、12月末までにマイナンバーカードの申請をし、令和5年2月末までにマイナポイントの申請をする必要があります。これに際し、市は市役所本庁舎1階行政資料コーナー横に、市民の皆さんの円滑なマイナポイント申請のためのマイナポイント支援室を開設します。窓口のほか、電話でも対応しています。ぜひご利用ください。問い合わせ、マイナポイント支援室。電話、042-497-2556。12、特別講演会、清瀬の未来を開く学校づくり。新しい時代の学びを実現する学校施設のあり方。1分30秒。全国各地の先進事例や文部科学省の報告書などを踏まえ、これから始まる新校の施設設備の目指す方向性と未来に向けた学校づくりについて、参加者の皆さんと考えます。先着60人程度。日時、12月17日土曜日午前10時から正午まで。場所、市役所本庁舎。直接会場へ。費用、無料。講師、東洋大学名誉教授、長澤悟氏。なお、マスクの着用、入場時の検温、手指消毒などにご協力ください。当日、体調が優れない場合や、体温が37度5分以上の場合は、受講をお控えください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、教育総務課、庶務係、電話、042-497-2537。13、第24回、スーパードッジボール大会、小学3年生4年生の部参加者募集。2分。対象、市内在住在学の 小学3年生4年生で構成される7人から10人のチーム。日時、令和5年2月4日土曜日、午前9時から午後4時ごろ。場所、市民体育館。申し込み、12月12日月曜日から26日月曜日に、市ホームページの申し込みフォームまたは申し込み用紙に必要事項を記入し、直接障害学習スポーツ課窓口に持参。申し込み用紙は、障害学習スポーツ課窓口、各地域市民センター、児童センターで配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。参加チーム向け練習会。事前に申し込みが必要です。時間、持ち物など詳しくは、市ホームページを確認してください。日時、令和5年1月29日、日曜日。場所、コミュニティプラザ、ひまわり。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害スポーツ係。電話、042-497-1816。94、清瀬の学校探訪。清瀬第三小学校。6分。清瀬第三小学校、竹岡、1-15-4。清瀬市の地図の南西に、第三小の位置が星印で示されています。教育目標。よく考え、やり抜く子供。優しく、思いやりのある子供。明るく、元気な子供。特色ある教育活動。様々な人と関わり、つながり、共同して問題を解決する、共同問題解決能力を中心に、学力の向上を図る。国語を中心に、全教育活動で、自分の考えを書くことに重点を置いた指導を実施。他者と共生できる豊かな人間性を育む。外部講師と連携し、命と人権教育、安全教育、科学の力向上プロジェクトを実施。地域に開かれた学校づくりを推進。学校支援本部を中心に特色ある事業や学校ボランティアによる活動を実施。写真が3枚あります。1枚目、タブレット端末の活用とあり、授業中の教室の様子、児童の机上にタブレット、黒板のスクリーンには大きくタブレットの画面が映し出されています。2枚目、体験型安全教育、不審者対応とあり、体育館でしょうか、床に座った子どもたちが不審者に対応する様子を見ています。3枚目、自然観察会ゲストティーチャーとあり、校外学習で1年生の児童がゲストティーチャーと共に自然観察をしています。写真終わり。身につけさせたい5つの力の現状。全国学力学習状況調査の調査項目のうち、本市が身につけさせたい1から5の5つの力に該当する項目を抽出し、それぞれの達成状況をまとめました。表、はじめに、教科に関する調査、2項目。参照、東京都、全国の平均正答率が示されています。1、生きて働く知識、技能。国語、参照、63%。東京都、72%。全国、71%。算数、65%、72%、68%。2、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力。国語、55%、66%、62%。算数、 47%、61%、57%。次に、意識調査、はいと回答した割合、3項目。3、学び続ける力。自分でやると決めたことはやり遂げようとしていますか？参照、74%。東京都、87%。全国、87%。4、清瀬を誇る気持ち。地域や社会を良くするために何をすべきか考えますか？ 34%、50%、51%。 5. 生命尊重。いじめはどのような理由があってもいけないと思いますか？ 98%、 96%、 97%。 表終わり。今後の取り組み。国語、学習の課題を明確にして、話す、聞く、書く、読むの各活動の基本を大切にし、特に自分の考えを表現することを重点に指導を行う。算数、問題解決の中で分かっていること、問われていることを確認し、考えたことを順序立てて説明したり、書いたりすることを重点に指導を行う。その他、できた、分かったと自信を持って学習し、主体的に学ぶ力を育てるとともに、地域の方々と協力して行う学習を充実させていく。次回は清瀬第四小学校。問い合わせ、教育指導課、電話 042-492-5111 代表。15、消費生活相談の現場から。 USB ハブが焼損？身近に潜む危険に注意。2分30秒。事例、自分は福祉施設に勤めている職員である。先日、入所者の部屋で USB ハブ、パソコンなどに USB の差し込み口を増設する機器の本体部分が焼けて穴が開いているのを見つけた。持ち主に聞いてみると、いつどこで購入したかなどは覚えておらず、自己品の USB ハブについて詳しい話を聞き出すことはできなかった。もし、USB ハブの焼損に気がつかなければ火災につながっていたかもしれない。アドバイス。消費生活センターは、相談者の方々から寄せられた事故情報をメーカーなどに提供することで、同様の事故の再発防止に努めています。事例のような製品についての相談を受けた際、原因究明の必要性があると判断した場合は、メーカーなどに調査を依頼しています。そして、調査の結果、原因がその製品にあると分かった場合は、再発防止策の検討を促します。当センターが調査を依頼するにあたり必要となる情報は、対象製品の商品名、型番、購入日、購入店舗、事故現象、使用状況などです。日頃からこれらの情報を整理しておくようにしましょう。また、商品を安全に使用するためには、使用者側が取扱説明書をよく読んで、使用方法を守ることが不可欠です。製品事故を防ぐためにも、誤った使い方をしていないか、こまめに点検するようにしましょう。焼損した USB ハブの表と裏の写真があります。裏は丸く穴が開いています。問い合わせ、消費生活センター。電話、042-495-6212、相談専用。16、清瀬市公式インスタグラム、30秒。ハッシュタグ清瀬コレクション、@シティ、 アンダーバー、清瀬をつけて、清瀬の素敵な写真を投稿しよう。詳しくはこちら、QR コードがあります。17、インスタグラムマガジン、北マガ、30秒。清瀬、東大和を中心に、北多摩の魅力を発信中。詳しくはこちら、QR コードがあります。ここまでは、白鳥瞳でした。